声の広報ひばり2018年7月号。音訳は乙部ゆかりです。茨城県広報誌ひばり2018年7月ジュライ目次。主な内容は世界に挑戦するベンチャー企業、2ページから3ページ。東京2020大会まであと2年、5ページ。目次終わり。表紙。表紙写真。未来を切り開くベンチャーたち。株式会社ライツと株式会社シロクの皆さん。写真の説明。斜め上から撮った写真。服装や年齢が様々な17人の男女がカメラに向かって笑顔でガッツポーズをしています。断崖にガッツポーズした大井川和彦茨城県知事の写真。吹き出しにベンチャー企業を応援しますとあります。写真終わり。特集1、茨城発、世界に挑戦するベンチャー企業。新たなアイデアや技術でこれまでにないサービスやビジネスを提供するベンチャー企業。ベンチャー企業の活躍は地域経済の活性化につながり、さらには労働生産性の向上や質の高い雇用が生まれる可能性を秘めています。県では、大学や研究機関が持つ優れた技術の種を発掘し、創業・事業化から県内に定着するまでの一貫した支援を行うなど、ベンチャー企業の躍進を応援しています。今回は県の支援策を活用している2つのベンチャー企業の取り組みを紹介します。問い合わせ、県技術革新課。電話 029-301-3522。 株式会社ライツ、アルファベットで大文字 LIGHT 小文字 Z、 代表取締役乙部慎吾。所在地筑波創業プラザ、筑波市宣言。設立平成28年10月。従業員27人。事業内容、スペシャリストの思考の AI 化、ロボットの社会適用モデル開発など。左手で斜め上を指さす乙部さんの上半身の写真があります。スペシャリストの思考を言語化、次世代に残す。株式会社ライツは平成28年10月に創業し、スポーツ選手やベテラン技術者などの思考を AI、人工知能化する技術を開発しています。例えば、スポーツ選手が何を考えながら試合を展開しているかは、選手本人しかわかりません。そこで、選手の思考を言語化し可視化することで、他の選手が学ぶことができるようになれば、そのスポーツ競技の底上げやチームの成績向上につながると考えられます。AI の技術は実践の場面でも使われ始めています。例えば、情報検索システムへの AI の導入のほか、昨年2月には、筑波大学女子バレーボール部とスポンサー契約を結び、監督や選手の思考を搭載した AI による作戦の立案や試合内容の分析を行えるシステムを開発しているところです。AI イコール筑波と、迷わず、筑波創業プラザを拠点に。会社創業のきっかけを、製造業の技術者として働いていたとき、周りのベテラン技術者の思考にこそ本当の価値があり、これを次世代に残したいと考えました。と語る代表取締役の乙部慎吾さん。筑波創業プラザは、行政の支援情報などが入手しやすく、また入居している企業や周囲の研究機関などと一緒に仕事ができることが大きな強み。実際、連携協力をし、新たな成果も出ています。とのこと。 今後も AI によって言語化された技の伝承を通して世の中に貢献していきたいと語ってくれました。写真2枚。日本を代表する会社に成長していきたいと語る乙部さん。写真左。社員との議論も活発に行われています。写真右。写真終わり。株式会社シロク代表取締役小川康二。所在地、筑波研究支援センター、筑波市宣言。設立、平成13年2月。従業員、10人。事業内容、コンピュータ周辺機器の製造販売など。笑顔でガッツポーズの小川さんの上半身の写真があります。活用が進むカメラ方式タッチパネル。株式会社シロクは平成13年2月に創業し、カメラ方式タッチパネルの製品を開発しています。スマートフォンやカーナビゲーションシステムの液晶画面などに使用されているタッチパネルは、主に透明電極の電流などを感知する方式ですが、カメラ方式タッチパネルは、タッチする指の距離や位置を認識する方式で、カメラの位置を変えるだけで画面を大型化できるというメリットがあります。このカメラ方式タッチパネルセンサーは、すでに企業広告やテレビの天気予報の大型タッチパネルなどに採用されており、今後は教育現場での電子黒板への活用も視野に入れられています。今後の事業展開を考え、スタートアップ支援事業を活用。事業も軌道に乗り始め、会社設立17年目を迎えた昨年、代表取締役の小川康二さんは、販路の拡大と今後の事業展開について悩んでいました。そこで、県が実施するスタートアップ支援事業に応募。専門家の助言により、短期間で経営課題の本質を把握し、新規事業の立ち上げなどの課題解決に向け、具体的な実行計画の策定につなげることができました。また、専門家が同行しての商談や資料作成の方法、会計処理など、今後の事業展開に役立つノウハウも習得できたとのことです。今後は医療や福祉、海外などの成長分野で事業展開をしていきたい、と語ってくれました。写真2枚。画面上部の小型カメラが指の動きを認識します。写真上。これからも新しい技術を開発していきたい、と語る小川さん。写真下。写真終わり。県ではベンチャー企業の成長に応じた支援策を取り揃えています。ベンチャー企業を生み出す。創業機運を高めるため、大学生などを対象とした創業講座を実施。筑波大学と筑波を中心とした研究機関との共同研究を支援し、優れた技術の種を創出。今年度の新規事業。大学や研究機関などの先端的な技術の種を発掘し、金融機関や県内企業とのマッチングを行い、創業や事業化を支援。今年度の新規事業。ベンチャー企業を育てる。活動拠点の支援。起業家や新たな事業展開を目指す企業に対して、事務室・研究室を活動拠点として提供。筑波創業プラザ。県及び日本政策投資銀行、民間などの出資による第三セクター、筑波研究支援センター内に位置する。株式会社ライツの記事へ向けた矢印があります。ベンチャー企業に対する賃料の補助。補助率2分の1、上限240万円、3年間。今年度の新規事業。マッチングや販路開拓の支援。 公認会計士などの専門家による経営課題の抽出や商談への同行など販路開拓の支援、スタートアップ支援事業、株式会社シロクの記事へ向けて矢印があります。ベンチャー企業と県内企業とのマッチングによる販路開拓の支援、資金調達の支援、創業支援融資制度、限度額3500万円、利率年 1.2 から 1.4%、県や金融機関、中小機構などが共同で設立した茨城新産業創出ファンド10億円による資金調達支援、交流の場作りなど、ベンチャー企業を対象とした勉強会や交流会を年10回程度開催、今年度の新規事業、優れたベンチャー企業を表彰、知事賞の賞金100万円、対象1件、今年度の新規事業。県政トピックス。できるエコから始めよう。茨城エコスタイル。ロゴマークがあります。省エネは、家庭や職場、移動の際など、普段の生活の中でのちょっとした工夫で実践できて、節約にもつながります。例えば、冷蔵庫に物を詰め込みすぎない、冷房時にブラインドなどを活用して効率を高める、車の運転はエコドライブを心がける、など、皆さんが身近にできると思う省エネから始めてみてはいかがでしょうか。県では、一人一人がライフスタイルに合った省エネを実践する、茨城エコスタイルを推進しています。問い合わせ、県環境政策課、電話 029-301-2939。 茨城エコスタイルを実践しよう。茨城エコチャレンジ。取り組みの成果がリアルタイムで見えます。県では、茨城エコスタイルを実践するのに便利なホームページ、茨城エコチャレンジを運営しています。茨城エコチャレンジとは、家庭で省エネにチャレンジし、その実績をホームページに登録すると、その効果、CO2 排出削減量が表示されます。チャレンジは、日常生活での省エネと省エネ家電などの導入の2つの区分から選択できます。ホームページの使い方。1、ホームページにアクセスし、メールアドレスやニックネームを登録、省エネのために実践している取り組みをチェックします。冷蔵庫、物を詰め込みすぎない、設定温度は適切に、壁から適切な間隔で設置。節水、節水シャワーヘッドを取り付ける、水道の蛇口に節水コマを取り付ける、風呂の残り湯を掃除や洗濯、打ち水などに利用する。エコドライブ。ふんわりアクセル。発進時に最初の5秒で時速20キロ目安。アイドリングストップ。1日5分アイドリングをやめる。2、ご自分や皆さんの取り組み成果を数値で確認できます。図の説明。パソコンに向かう人の絵とそのパソコン画面の例。画面の例を読みます。現在の CO2 排出削減量。あなたの取り組み。日常の省エネ 131kg。杉20本分。省エネ家電等の導入 975kg。杉148本分。みんなの CO2 排出削減量。日常の省エネの取り組み。176,116kg。杉26,685本分。省エネ家電等の導入。347,397kg。杉52,636本分。 現在の登録家庭数3245家庭、賛同家庭数42181家庭。図終わり。インターネット茨城エコチャレンジで検索。より使いやすくするためホームページを今年度中にリニューアル予定です。 QR コードがあります。専門家に見てもらおう。うちエコ診断。あなたに合った茨城エコスタイルを提案します。県では家庭に省エネ対策の専門家を派遣し、無料で省エネ診断を実施しています。うちエコ診断を行うと、ご自分の家庭の CO2 排出量は100世帯のうち何位か、また CO2 排出量の多い項目などがわかります。結果の使い方。うちエコ診断の結果としてあなたのライフスタイルに合った対策が提案されます。その中から実践できるものを選択すると、対策を実践した場合の効果として CO2 排出削減量や節約できる金額、100世帯のうち何位にランクアップできるかが示されます。また、省エネ家電導入の際の必要な初期投資の金額や、節約できる光熱費で投資額が回収できるかなどのシミュレーションも可能です。申し込み、茨城県地球温暖化防止活動推進センター。電話 029-248-7431。うちエコ診断利用者の声。一ノ沢さん。中市、60歳代のご夫婦2人暮らし、森林ボランティアなどに積極的に取り組み、外出が多い。顔写真があります。吹き出しに、うちエコ診断をきっかけに、環境のために自分ができることをやってみようと思いました。これからも自分に合ったエコスタイルに取り組んでいきたいです。とあります。診断の結果、ガス・ガソリン代が他の家庭の平均より高い。年間 CO2 排出量は100世帯中50位。実践する主な茨城エコスタイル。使用頻度の高い今の白熱灯を LED に付け替え。暖房の設定温度を低くし、使用時間を短縮して服装で調節。車の使用頻度を減らしてエコドライブを心がける。実践した効果。年間電気使用量 15% 削減。年間ガソリン使用量 10% 削減。CO2 排出量は100世帯中22位にランクアップ。CO2 とは二酸化炭素のことです。東京2020 2 years to go 開催まであと2年茨城鹿島スタジアムでサッカー競技開催。ワールドカップの興奮再び、鹿島が熱くなる。東京1964大会から半世紀を経て、日本に再びオリンピック・パラリンピックがやってきます。東京2020大会では、茨城鹿島スタジアムにおいてオリンピックのサッカー競技が開催されます。2002 FIFA ワールドカップ商標マーク以来の世界規模のスポーツ大会として、国際交流や地域の活性化が期待されています。東京2020大会まであと2年。今後、県内外で様々なイベントが開催されます。皆さんも一緒に大会を盛り上げていきましょう。写真、茨城鹿島スタジアム。写真終わり。正式名称、第32回オリンピック競技大会、2020東京。開催期間、2020年7月24日金曜から8月9日日曜。競技数、33競技339種目。正式名称、東京2020パラリンピック競技大会。 開催期間、2020年8月25日火曜から9月6日日曜、競技数22競技539種目、東京2020大会開催2年前イベントを開催します。東京2020大会は今年7月24日火曜に開会式までちょうど2年前を迎えます。本県では東京2020大会や茨城鹿島スタジアムでのサッカー競技開催の PR のため、つくば市内で2年前イベントを開催しますので、ぜひご来場ください。さらに都内では、東京都及び東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会、以下組織委員会が主催するイベントも開催され、本県も PR ブースを出展するなど会場を盛り上げます。茨城県主催2年前イベント。日程、7月29日日曜11時から16時予定。会場、イーアスつくば、つくば市研究学園5-19。内容、本県ゆかりのオリンピアンやサッカー関係者、茨城大使によるトークイベント。リフティングパフォーマンスなどステージイベント。サッカー関連展示、競技体験コーナー、会場内スタンプラリーほか。写真、写真はイメージです。写真の説明、リフティングパフォーマンスの写真。写真終わり。東京都組織委員会主催、オリンピック2年前カウントダウンイベント。日程、7月24日火曜。会場、東京スカイツリータウン、墨田区押上1-1-2。内容、カウントダウンセレモニー、本県を含む競技開催自治体によるブース出展、PR、ほか、予定。PR ポスターが載っています。インターネット、オリンピック茨城で検索、QR コードがあります。問い合わせ、県オリンピック・パラリンピック課、電話 029-301-2790。東京2020、スポーツには世界と未来を変える力がある。2つのロゴマークとシルエットのイラストがあります。特集2。森と湖は私たちの大切な宝物。森林湖沼環境税。森林湖沼環境税とは、県民共有の財産である森林や湖沼、河川を良好な状態で次世代に引き継ぐため、平成20年度から導入している県民税です。皆さんに納めていただいた森林湖沼環境税を活用して、荒廃した森林の間伐や高度処理型浄化槽の設置促進など、自然環境の保全に取り組んできました。平成29年度で2期10年が終了したので、これまでの目標や実績、効果をご報告します。森林の働き。山岳林、平地林などの森林は、水源の涵養や土砂災害の防止のほか、快適な生活環境の保全、二酸化炭素の吸収など、私たちの暮らしに重要な役割を果たしています。森林の保全整備のための目標、2期10年。緊急に手入れが必要な森林の間伐、荒廃した平地林などの整備、約1万7000ヘクタール。森林を整備することにより、水源の涵養など、森林の公益的機能の向上を図ります。また、空気中の炭素量を約14万1000炭素トン削減します。平均的な一般家庭約9万6600世帯分の炭素排出量を1年間に相当します。炭素トン、炭素の重さを表す単位のこと。森林の保全整備2期10年平成20年から29年度の実績。1、 森林環境保全のための適正な森林整備の推進、森林の持つ公益的機能を回復させるための緊急間伐へ補助を行いました。12,733 ヘクタール。県民生活に身近な平地林、里山林の整備へ補助を行いました。1,661 ヘクタール。海岸防災林におけるマツクイムシの防除対策と広葉樹などの植栽を実施しました。86.5 ヘクタール。2. 茨城気遣い運動の推進。木は木材の木。県産木材を使用した木造住宅へ補助を行いました。2,551 個。公共施設などの木造化・木質化へ補助を行いました。71施設。学校などへの木製品の導入へ補助を行いました。312施設。3. 県民共同による森林づくりの推進。子どもたちが森林の働きについて理解を深められるよう、森林・林業体験学習を実施しました。参加人数58,96人。地域の森林づくり活動などを行う団体へ補助を行いました。240団体。写真4枚。1枚目、干ばつ前の人工林。2枚目、干ばつ後の人工林。1枚目から2枚目に矢印があります。3枚目、通学路沿いに整備された平地林。4枚目、建設中の木造住宅。写真終わり。効果、2期10年、平成20年から29年度の事業により増加した炭素吸収量、約132,000炭素トン。平均的な一般家庭約91,600世帯分の炭素排出量1年間に相当します。干ばつなどの森林整備の効果を水源寛容、二酸化炭素吸収などの森林の公益的機能の観点から金額換算すると約239億円分に相当します。故障の働き、霞ヶ浦、西浦、北浦、日立利根川をはじめとする県内の故障は、飲料水や工業用水、農業用水の水源としてだけでなく、レクリエーションの場として、また私たちの心の安らぎの場として毎日の生活に重要な役割を果たしています。故障河川の水質保全のための削減目標、2期10年。COD、約532トン。平均的な一般家庭約76,000世帯分のお宅、COD、負荷量、1年間に相当します。全窒素、約307トン。全リン、約 22.3 トン。故障河川の水質保全、2期10年、平成20年から29年度の実績。1. 生活排水などのお宅負荷量の削減、電源対策。下水道、農業集落排水施設への接続補助を行いました。8,512 個。高度処理型浄化槽設置の補助を行いました。12,108 基。工場、事業場への排水基準に係る指導、立ち入り検査を行いました。5,565 事業所。2. 農地からの流出水への対策、免源対策。循環灌漑施設の整備管理を行いました。51箇所。3. 県民参加による水質保全活動の推進、県民意識の醸成。市民団体活動への助成を行いました。210団体。霞ヶ浦古城体験スクールを実施しました。参加人数 84,793 人。吉田の保全活動支援を実施しました。10団体。4、水辺環境の保全。湖水河川対策。青湖抑制装置などによる青湖対策を実施しました。水質浄化技術による実証試験を実施しました。未利用魚の回収による窒素リンの除去を行いました。回収量 1379.4 トン。写真3枚。1枚目、高度処理型浄化槽の設置。2枚目、吉田の保全活動。3枚目、直接浄化施設、土浦港。写真終わり。効果。2期10年、平成20年から29年度の事業による年間負荷削減量。COD 約522トン。全窒素約322トン。全リン約 31.2 トン。平均的な一般家庭約74,500世帯分の汚濁 COD 負荷量1年間に相当します。森林故障環境税の仕組み。納める人、県内に住所や事業所などがある個人、法人、住民税、県民税均等割を納める人と同じです。納める額、個人、年1000円、法人、年、県民税均等割額の 10%、納める期間、平成20年度から平成33年度まで。納税から事業実施までの流れ。図の説明。イラストと矢印で表された図。矢印に従って読みます。個人県民税は2つの流れ。個人1つ目、事業所得者などは市町村へ直接納付。個人二つ目、給与所得者は、転引きされ、雇用主特別徴収義務者から市町村へ納入。そして、市町村から茨城県へ払い込み。法人県税は、法人から茨城県へ申告納付。茨城県は、茨城県森林故障環境基金、として積み立て、そこから支出して森林の保全整備や湖沼河川の水質保全の事業の実施。これらは県ホームページや県広報誌ひばりなどで実績を公表、また報告して第三者機関、県議会や県審議会、税の専門家などによるチェックを受け、意見評価としてフィードバック。図終わり。第3期森林故障環境税の取り組みについて。平成20年度から導入している森林故障環境税は2期10年が終わり、第3期平成30年から33年度の事業を開始しました。ここでは第3期の森林の保全整備及び湖沼河川の水質保全の施策や平成30年度の事業計画についてご紹介します。森林の保全整備第3期の主な施策。意欲と能力のある林業経営体に人工林の資業を集約することで森林管理が事業活動として行われるようにする一方、立地条件が悪い人工林においては、公用樹林化を推進。これらに加え、県民の森林に対する意識の醸成などに取り組み、公益的機能を発揮。森林の保全整備、平成30年度の計画。1、新たな取り組み、 拡充する取り組み。林業経営体が行う間伐や再造林などへの補助。整備面積、間伐800ヘクタール、再造林40ヘクタール。高性能林業機械のレンタル経費やオペレーターの養成などへの補助。機械レンタル月数、延べ110ヶ月。人工林の航空レーザー測量による森林情報の整備。実施面積6800ヘクタール。木材利用のモデルとなる公共施設、民間施設の木造化、木質化や、先導的な木造住宅の建築、児童等が使用する机、椅子などの木製品の導入に対する補助。木造化、木質化、8施設。木造住宅、10戸。木製品導入、10施設。立地条件が悪い人工林の紅葉樹林化への補助。植栽面積10ヘクタール。2. 引き続き実施する取り組み。海岸防災林における松食い虫の防除対策と紅葉樹などの植栽。植栽面積18ヘクタール。生活環境保全のための平地林、里山林整備への補助。整備面積100ヘクタール。子どもたちが森林の働きについて理解を深められるよう体験学習を実施。参加人数12500人。地域の森林づくり活動などを行う団体に対する補助。20団体。写真2枚。1枚目。主催後の再造林。2枚目、森林資料の効率化。写真終わり。故障河川の水質保全、第3期の主な施策。霞ヶ浦に排出されるお濁負荷量の割合が多い生活排水対策をさらに加速。特に下水道、農業集落排水施設への接続補助制度を拡充し、接続を促進。工場・事業場の排水対策を強化。農地・畜産対策について新たな取り組みを実施。故障河川の水質保全、平成30年度の計画。1、新たな取り組み・拡充する取り組み。市町村が行う下水道・農業集落排水施設への接続支援に対する補助。補助個数2300個。水質保全相談指導員の配置などによる工場・事業場への排出基準に係る立ち入り検査の強化。指導件数1100事業所。レンコン田畑地における原皮栽培などの実証法設置とレンコン田における土壌診断法の開発普及。実証法。農家や試験研究機関などが開発した新技術などを現地の田畑などを使って再現・実証すること。畜産農家における炭化開花処理装置や蒸発酸処理施設の整備への補助。整備箇所数3箇所。流域水田における土地改良施設を活用した循環灌漑などの水質保全対策の取り組みに対する支援。取り組み地区数1地区。第17回世界古障会議、茨城霞ヶ浦2018の開催。未利用魚の回収による窒素リンの除去。回収量370トン。2. 引き続き実施する取り組み。高度処理型浄化槽の設置補助。補助基数1531基。県内小中学生を主な対象とした霞ヶ浦古城体験スクールの実施。参加人数9600人。写真3枚。1枚目、下水道接続工事。2枚目、未利用魚の回収。3枚目、古城体験スクール。写真終わり。 森林保障環境税 PR キャラバンを実施します。本県の大切な森林や故障河川について県民の皆さんと共に考えるため、森林保障環境税 PR キャラバンを県内各地で実施します。ご来場の方やアンケートにご協力いただいた方にはプレゼントをご用意しています。ぜひお越しください。写真があります。表、開催スケジュール。開催日、時間、会場の順に読みます。7月8日日曜、10時から17時、イオン鹿島店、鹿島市宮中290-1。7月21日土曜、10時から16時、日立シビックセンター、エコフェス日立2018会場内、日立市幸い町 1-21-1。7月29日日曜、10時から17時、イオンモール下妻、下妻市堀込972-1。8月19日日曜、9時から17時、イオンモールつくば、つくば市稲岡66-1。8月26日日曜、10時から17時、イオンタウン水戸南、茨城町長岡3480-101。表、終わり。第17回世界故障会議で森林故障環境税活用事業を紹介します。第17回世界故障会議において森林故障環境税を活用した取り組みをわかりやすく紹介します。ぜひお越しください。会期、10月15日月曜から19日金曜。会場、筑波国際会議場。筑波市竹園 2-20-3。問い合わせ、県環境対策課、電話 029-301-2995。インターネット、茨城県世界故障会議で検索。森林故障環境税に関するお問い合わせ先。税の仕組みに関すること。問い合わせ、県税務課、電話 029-301-2418。税の使い道、森林。問い合わせ、県林政課森づくり推進室、電話 029-301-4021。税の使い道、故障、河川。問い合わせ、県環境対策課、水環境室。電話 029-301-2968。インターネット、茨城県森林故障環境税で検索。データ茨城。5月1日現在。総人口。2,886,289人、前月比664人増。男性1,447,707人、女性1,445,582人。世帯数1,157,045世帯、前月比3,887世帯増。お知らせ広場。催し物。第4回おもてなし県民大会。日時、7月3日火曜13時から15時30分。会場、ダイヤモンドホール。筑西市多摩戸 1053-4。参加費無料。内容、おもてなし基調講演。ディズニーの本気のおもてなし。講師、高坂真希氏。観光マイスター S 級認定式や認定者による観光 PR ほか。問い合わせ申し込み。県観光物産課。電話 029-301-3617。ホームページ、観光茨城で検索。募集。県営住宅、災害公営住宅の入居者募集。 受付期間、7月2日月曜から13日金曜。入居日、10月1日月曜。申込書などの配布場所。一般財団法人茨城県住宅管理センター。各市町村、県住宅課、県庁舎20階。問い合わせ申し込み。一般財団法人茨城県住宅管理センター。電話 029-301-3350。問い合わせ、県住宅課。電話 029-301-4750。ホームページ、茨城県営住宅で検索。地上100メートルからの花火観覧。水戸黄門祭り花火大会を県庁舎25階の展望ロビーで観覧しませんか？締め切り7月13日金曜17時必着。日時8月3日金曜19時30分から20時30分。応募方法。往復はがきに1、観覧希望。2、郵便番号。3、住所。4、氏名。5、電話番号。6、人数、4人以下を記入の上、下記までご応募ください。返信面に住所氏名を記入。県ホームページからも応募可能です。複数応募不可。応募多数の場合は抽選。問い合わせ申し込み、県管財課。電話 029-301-2387。郵便番号 310-8555。水戸市笠原町978-6。ホームページ、茨城県管財課で検索。国体大会の出演団体募集。茨城国体大会の開閉会式のオープニングプログラムにおいて、茨城の伝統芸能や文化活動などを実演していただく団体を募集します。締め切り8月10日金曜。問い合わせ、県国体障害者スポーツ大会局競技式典課。電話 029-301-5373。 ホームページ茨城国体大会で検索。マスコットキャラクターのイラストがあります。県職員採用選考試験。職種1、理学療法士、作業療法士、保健師、臨床検査技師。2、看護師、医療福祉施設等。3、看護師、専任教員。勤務場所、1、保健所、県立病院など。2、県立医療大学附属病院など。3、県立中央看護専門学校。締め切り、8月8日水曜。持参消印有効。試験日、8月19日日曜。問い合わせ申し込み、県人事課。電話 029-301-2278。 ホームページ茨城県人事課で検索。県警察官採用試験。受付期間、7月2日月曜から8月28日火曜。受付期間最終日までの持参消印有効。インターネット電子申請は最終日の17時までに申請してください。試験日、9月16日日曜。問い合わせ申し込み、県警察本部刑務課採用係。フリーダイヤル 0120-314-058。 ホームページ茨城県警察採用で検索。案内。肝炎ウイルス検査を受けましょう。 肝がんの大きな原因となる B 型 C 型肝炎ウイルスは、感染しても自覚症状が出にくく、長年治療せずにいると気づかないうちに肝炎から肝硬変、肝がんへと進行する恐れがあります。県では保健所で無料の肝炎ウイルス検査を行っています。早期発見、早期治療のため検査を受けて肝がんのリスクを減らしましょう。検査は匿名で受けることができます。問い合わせ、県疾病対策課、電話 029-301-3220。 G20 貿易デジタル経済大臣会合が筑波で開催決定。2019年6月8日土曜、9日日曜、 G20 サミット、20の国や地域の首脳が参加して毎年開催される国際会議の貿易デジタル経済大臣会合が筑波国際会議場で開催されることになりました。各国の閣僚をはじめ本県を訪れる方へのおもてなしにより、筑波市を中心とした最先端の科学技術の集積や農産物、美しい自然に恵まれた茨城の魅力を世界に発信していきます。問い合わせ、県グローバル戦略チーム、電話 029-301-2857。 茨城、韓国、ソウル、定期便が就航。7月31日火曜から茨城と韓国、ソウル、インチョン国際空港を結ぶ定期便が就航します。茨城からのソウル定期便の就航は約7年ぶりとなります。運航は毎週火、木、土曜日の週3便です。航空券のご予約はイースター航空ホームページ https://www.eastarjet.com/ から。問い合わせ、県空港対策課、電話 029-301-2761、 ホームページ茨城空港で検索。 PR ポスターの写真があります。愛の血液助け合い運動にご協力を。病気や怪我の治療に必要な血液製剤は、健康な方から無償で血液を提供していただく献血によって支えられています。7月は愛の血液助け合い運動月間です。ぜひ献血ルームや移動採血車での献血にご協力をお願いします。水戸献血ルーム、水戸駅ビルエクセル南6階、水戸市宮町 1-7-31、 筑波献血ルーム、筑波センタービル2階、つくば市あずま 1-10-1。 問い合わせ、県薬務課、電話 029-301-3384、 ホームページ茨城県赤十字血液センターで検索。マスコットキャラクターのイラストがあります。花火大会情報。7月14日土曜、約22,800発。第33回利根川大花火大会、境町利根川河川敷、境町観光協会、電話 0280-81-1319。 7月28日土曜、約3,000発。大洗海上花火大会、大洗町、大洗サンビーチ、大洗町商工観光課、電話 029-267-5111。 7月29日日曜、約2,000発。第61回日立港祭り、日立市日立港区内、日立港祭り実行委員会、電話 0294-53-5330。 7月29日日曜、約2,500発。第23回阿字ヶ浦海岸花火大会、ひたちなか市阿字ヶ浦海岸。 安治ヶ浦海岸花火大会実行委員会。電話 029-265-7113。花火大会の日程や内容については変更になる場合がありますので、お出かけの際には前もってご確認ください。7月1日から茨城県工業技術センターは、茨城県産業技術イノベーションセンターに、繊維工業指導所は繊維高分子研究所に改称します。催し物ガイド。ミュージアムパーク県自然博物館。第72回企画展。火山列島、日本。大地との語らい。7月7日土曜から9月17日月曜、祝日。世界的にも火山活動が活発な地域として知られる日本列島。この企画展では、日本における自然現象としての火山活動を多面的に紹介します。入館料、一般740円、70歳以上370円、高校生大学生450円、小中学生140円。坂東市大崎700、電話 029738-2000、ファックス 029738-1999。写真、草津白根山。写真終わり。県立歴史館。テーマ展1。三枚塚古墳出土資料。国重要文化財指定記念。三枚塚古墳と船塚古墳。7月29日日曜まで。国重要文化財に指定された三枚塚古墳、行方市の出土資料と、船塚古墳、御御霊市から出土した埴輪群を合わせて紹介します。入館料、一般150円、70歳以上70円、大学生80円、高校生以下無料。水戸市緑町 2-1-15、電話 029-225-4425、ファックス 029-228-4277。県近代美術館。開館30周年記念企画展。茨城近代美術の成果に、日本芸術院会員5人展。8月12日日曜まで。茨城ゆかりの川崎ひろてる彫刻、蛭田二郎彫刻、名畑光一日本画、山本文彦洋画、能島誠二彫刻の代表作全101点を紹介します。入館料、一般980円、70歳以上490円、7月25日水曜は無料。高校生大学生720円、小中学生360円。水戸市千波町東久保666-1。電話 029-243-5111、ファックス 029-243-9992。 県陶芸美術館。拡大コレクション展。胸キュン、ハートマーク、カラーズ、釜芸の色、色彩の際に色。7月21日土曜から9月2日日曜。炎の力を借り、時には偶然の効果をも見どころとして取り込み作られる陶芸やガラス作品。本展では工芸ならではの美しい色彩の世界を紹介します。子供から大人まで楽しめる展覧会です。入館料、一般310円、70歳以上150円、高校生大学生260円、小中学生150円。笠間市笠間2345笠間芸術の森公園内。電話 029670-0011、 ファックス 029670-0012。 写真、藤田恭平、ベニス花瓶、1989年頃、写真終わり。県天津記念いずら美術館、企画展、鈴木浩二、大戦世界宇宙大爆裂展、8月26日日曜まで、奇想天外な発想とダイナミックで色鮮やかな描写で大人気の絵本画家鈴木浩二の作品を紹介します。入館料、一般620円、70歳以上310円、高校生大学生410円、小中学生210円、北茨城市大津町椿2083、電話 0293-46-5311、ファックス 0293-46-5711、県立図書館、経営創業無料相談会、事前予約制、7月8日日曜、22日日曜、13時から16時20分、1人60分。ライブラリーシアター、7月22日日曜、13時15分から14時55分。上映内容、ガラスのうさぎ。親子でエンジョイ、県立図書館。7月28日土曜、13時30分から15時。第1回夏休み朗読会、教科書の中の作品を読む。水戸市三の丸 1-5-38、電話 029-221-5569、ファックス 029-228-3583。 開館時間、平日9時から20時、土日祝日9時から17時。7月の休館日、2日、9日、17日、23日、30日、31日。利用案内、県立図書館を除く。開館時間、9時30分から17時。入館は16時30分まで。いずら美術館は9時開館。月曜休館、7月16日月曜祝日は開館、17日火曜は休館。障害者手帳、指定難病特定医療費受給者証などをお持ちの方、未就学児は入館無料。満70歳以上の方は入館料減免。健康保険証、運転免許証などを持参してください。毎週土曜日は、高校生以下は入館無料。春、夏、冬休み期間中は除く。時事コラム。Where there's a will, there's a way。意志あるところに道は開ける。皆さん、本県が日本一の生産量を誇る初夏の果物、メロンをご賞味いただけましたでしょうか。先月号のひわりでもご紹介しました通り、県ではメロンが旬となる5月から6月をハッピーメロンシーズンと位置づけ、関係機関と連携しながら集中的な PR を行ってきたところです。茨城県は北海道や静岡県を上回るメロン生産量日本一のメロン王国であるということは実は意外と知られていません。そこで今回は東京都銀座の街頭で思い切ってメロン丸ごと1個をプレゼントする企画を行ったほか、都内百貨店におけるトップセールス、関東近県のローカルテレビ局を用いた情報発信など、様々な手法で認知度向上に取り組みました。また5月30日に、有機野菜など安心安全で美味しい食材の宅配などを行うオイシックス・ドット・大地株式会社と、連携協定を締結しました。食品宅配企業とは初の提携となる今回の協定により、オイシックス・ドット・大地のノウハウやサービス提供の基盤を活用し、メロンをはじめ本県の優れた農林水産物を 消費者に向けて一層効果的に PR していきたいと考えています。今後も県産農林水産物の認知度向上のため新たな挑戦を続けてまいります。茨城県知事大井川和彦。写真2枚。1枚目、銀座の街頭でのメロンプレゼントでは、茨城大使の磯山さやかさんにも PR にご協力いただきました。2枚目、これから様々な取り組みを進めていきます。オイシックス・ドット・大地株式会社との協定締結。写真終わり。誇れる茨城。ファイト、茨城。水戸市出身で茨城大使を務める俳優の渡辺博之さん。栄養ドリンクのコマーシャルで一躍人気を博し、これまでに数多くの映画やドラマなどに出演。最近は県内の様々なイベントにもご協力をいただくなど、幅広く活躍されています。日立市を舞台とした新田次郎氏原作の映画、ある町の高い煙突、来春公開予定。では、山崩れで負傷した人を助ける医者役で出演しています。渡辺さんはもちろん、塩害と戦う主人公を演じる俳優井出麻人さんや、地元エキストラの皆さんの熱い演技にもご期待ください。写真3枚。1枚目。写真の説明。渡辺博之さんの上半身の写真。吹き出しに、あらゆる機会に茨城の魅力を世界に発信していきます、とあります。2枚目、ある町の高い煙突は、日立鉱山の大煙突、日立市がモデルとなっています。3枚目、撮影シーンの一コマ。写真終わり。このコーナーでは、茨城が誇る頑張る人、物、場所、風景などを紹介していきます。ひばりクロスワードパズル。正解者の中から抽選で10人の方に素敵なプレゼントが当たります。今月号はこれ。キャビアフィッシュ詰め合わせセット。セット内容。キャビアフィッシュ最強漬け、バジルオイル漬け。銀だら、サワラ、銀鮭、銀目鯛最強漬け。写真があります。最強漬けの寺田屋、常総市。電話 0297-24-1811。平成29年度有料ふるさと食品中央コンクール。主催、一般財団法人食品産業センター、公園農林水産省において、新製品開発部門で一般財団法人食品産業センター会長賞を受賞したキャビアフィッシュ、チョウザメ、茨城産の最強漬けとバジルオイル漬け、TBS ドラマ下町ロケットの撮影協力をした株式会社富士金とのコラボ商品です。今回はモンドセレクション、食品などの製品の技術的水準を審査する民間団体で、ベルギー連邦公共サービスの指導及び審査を受け、モンドセレクションから与えられる認証。2018で5年連続最高金賞を受賞した最強漬けをセットにしてお届けします。問題。縦の鍵。1。スケトウダラの卵巣に唐辛子を加え塩漬けにしたもの。2. めったにないこと、〇〇な出来事。 3. 森林や河川を良好な状態に保つための森林〇〇〇〇環境税。ヒント6ページ。 4. プロペラの回転や燃料ガスの噴射によって空を飛ぶ乗り物。茨城空港に札幌、神戸、福岡、那覇、上海を結ぶ定期便が就航中。7月31日からは韓国便も。7. 浅く平たい物を乗せる道具。果物を〇〇に乗せる。 横の鍵。1、忘れないよう書き留めること、書き留めたもの。3、国家または公共団体の費用、私費の対義語。5、俳優の渡辺博之さんは、茨城〇〇〇。ヒント、このページ。6、あらかじめ防ぐこと。検査を受けて病気を〇〇〇する。8、田畑を耕すのに用いる機械。答えは ABCD の枠の中の文字を順に並べてできた言葉。A、縦の鍵4の初めの文字、横の鍵3の3番目の文字。B、縦の鍵1の5番目の文字、横の鍵8の初めの文字。C、縦の鍵7の初めの文字、横の鍵6の2番目の文字。D、縦の鍵3の2番目の文字、横の鍵5の3番目の文字。6月号の答え、みなずき。たくさんのご応募ありがとうございました。応募方法、県ホームページ、ひばり7月号クロスワードパズル応募ページからご応募いただくか、はがきに、1、答え、2、郵便番号、3、住所、4、氏名、5、年齢、6、電話番号、7、ひばり7月号の感想をお書きの上、郵便番号310-8555、住所不要、茨城県プロモーション戦略チームクロスワードパズル係へ。応募は一人一回まで。7月23日月曜締め切り、消印有効。インターネット、ひばり7月号クロスワードパズル応募で検索。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。ご応募いただいた個人情報は商品の発送にのみ使用させていただきます。いただいたご感想は、ひばりの紙面に掲載させていただくことがありますのでご了承願います。6月号の読者のご感想。未来をつくる茨城の子どもたちで、県がいろいろと行っている取り組みで子どもたちの向上が見られるのはとても良いと思います。頑張ってください。阿見町60代。未来をつくる茨城の子どもたちは特に興味を持って読ませていただきました。やはりこれからの子どもたちのことが心配でもあり、期待もあり、茨城の子どもたちに強く生きていけるよう育ってほしいです。日立市40代。2ヶ月前に引っ越してきたのですが、茨城県ではこのような広報誌があることを知り、大変興味深く読みました。また、イベントカレンダーは予定を立てるのに参考となりました。ひたちなか市20代。県知事をはじめ、お笑い芸人の雷さん、テレビやラジオに出て茨城の魅力を精力的に応援してくださっているのを多く見ます。活動もこんなにしているんだ。報告ありがとうございます。牛久市40代。ひばりのクロスワード、いろいろ勉強になるので大好きです。今月号のメロンの特集もすごく素敵で、メロンが食べたくなりました。メロン大好き。水戸市10代。次回、ひばり8月号の新聞折り込みは、7月29日日曜です。編集、発行、茨城県営業戦略部プロモーション戦略チーム、郵便番号 310-8555、水戸市笠原町978-6、電話 029-301-1111、代表、電話 029-301-2128、直通、ファックス029-301-2168。以上で声の広報ひばり2018年7月号を終わります。